リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。祇園祭が始まりました。今年は4年ぶりに完全な形での開催です。先祭りの山鉾巡行では1席40万円のプレミアム観覧席が話題となりました。豊かな観光資源を生かした質を高める試みでしょうか。京都三条から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第57回ゲストは京都市考古資料館副館長の内田義明様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。ありがとうございます。
早速なんですけれども、京都市考古資料館のご紹介をお願いしていいでしょうか。
はい。京都市考古資料館はですね、京都市がやっている資料館でして、場所がですね、上京区の今出川通りの大宮のちょっと東側、ちょうど堀川との間ぐらいの道の北側にございまして、主に埋蔵文化財、土から出てきたものを展示している資料館となります。
駅で言いますとどちらに？
バスで言うと今出川大宮バス停すぐ前なんですけれども、はい、地下鉄で行きますと今出川駅ですね。そこから降りまして今出川通りを西の方に15分ほど歩いていただきますと到着ということになります。
15分ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。内田さんは現在資料館の副館長というお立場なのですけれども、まあ、これまでの経歴なんかも含めて、まあ、プロフィールといいますかご紹介をお願いできますか。
はい、私はですね、はい、実は京都とは関係なくて静岡県の出身でして。
あ、そうなんですね。
はい、考古学の勉強をしたくて、はい、関西の方に、まあ、奈良の大学に行きまして、はい、考古学を専攻いたしまして、でどうしてもこの遺跡の発掘の仕事に就きたくてですね、
はいはい、
なかなか仕事がなかったんですけれども、アルバイトなどをして、まあ、兵庫県とか滋賀県とか、あるいは大阪ですとかね、
はいはいはい、
そこでアルバイトをしながらちょっと就職の機会を探していって、ようやく1988年に、はい、京都市埋蔵文化財研究所というところに入ることができました。
はい
はい、それでまあまあ望み通り遺跡の発掘をずっとして今まで来たんですけれども、実は昨年ですね、
はい、
定年退職ということになりまして、はい、埋蔵文化財研究所一応一旦退職ということになりまして、はい、でまあまあ再任用といいますかね、
いい、
それで京都市考古資料館の方に、勤めさせていただいているというような状況ですね。
ああ、そうなんですか。
はい、
そしたらそれまでは現場の方で遺跡を発掘するそういうことに取り組まれてこられ
た。そうですね、最後の10年間ぐらいはマネジメントの方をちょっとやっておりましたんで、
はい、
現場に直接立つことはなかったんですけれども、はい、それでも二十数年毎日のように現場に立ち、
はい、
発掘が終わればその出土遺物の整理をして報告書を作るという繰り返しの生活をずっとしておりました。
はは、全くの素人で申し訳ないんですけれども、それ遺跡をこう発掘していくってなんかものすごくなんて言うんですかね、気の遠くなりそうな、本当にこう壊してもダメでしょうし、丁寧にこう掘りや進んでいくというような印象といいますか持ってるんですけど、やっぱりそうなんですか。
はい、丁寧な仕事は必要なんですが、やはりこの費用がかかりますので、期間も例えばビルを建てる期間もちょっと 待っていただいたりしますんで、うん、あんまりのんびりやっているわけにもいかないということで、
はい、
素早くやるところは素早く、はい、丁寧にやるところは丁寧にという形で、なかなか気を使いながらも大胆にというような判断が必要になってきますんで、うん、まあ、皆さんが思いのように全てが全てが、まあ、丁寧だということでもないんですけれどもね、まあ、効率よくということになります。
まあ、最後にマネジメントされた遺跡の発掘作業はどちらの方ですかね。
マネジメント
どうですかね、
はい、担当をした
ってこと担当ですね。
最後はあの八坂の塔だったかな、あの、祇園の南の方に五重の塔がございまして、
はい、
あそこもあの五重の塔は室町時代の五重の塔なんですけれども、実はですね遺跡としては飛鳥時代の塔の上にそのまま今の建物が建っているというところで、大変京都でも指折りの古い遺跡なんですが、そこの発掘をしたのが多分一番最後だったかなと思いますね。
すいません。そうなんですね。それではですね、ごめんなさい。
大丈夫ですか。
さらに詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、聞くところでは700点に及ぶ埋蔵文化財が展示されているというふうに聞いてるんですけれども、
はいはい、京都市考古資料館でございますですね、京都市考古資料館ですけれども、来ていただけると分かるんですけれども、3階建ての建物になっておりまして、はい、一番上はちょっと今公開はさせてもらってないんですが、1階と2階が展示室になっておりまして、1階の方が特別展示をするコーナーになっていて時々変わるんですね。で2階が常設展ということで、約700点遺物が展示されております。この建物なんですけれども、実はかなり古い建物でして、大正時代、もう100年以上経っている大正時代の建物でしてね、これ自体はもともと場所がですね、今出川の大宮といいますと西陣織の産業の中心のところでありまして、西陣織物館というのが大正時代にできまして、
はい
はい、その建物を今利用して京都市考古資料館になっております。西陣織会館がですね、西陣織物館が西陣織会館という名前になってちょっと移転するのに伴いまして、
はい、
考古資料館京都市の方で、その建物を譲り受けまして、考古資料館ということになったのがですね、1979年ですね。なのでもう今年で4年目ですかね、
はい、
開館をして、そういう建物でして、もっぱら土の中から出てきたものを展示をさせていただいているということになります。2階の常設展なんですけれども、
はい、
京都といいますとどうしても794年の平安京以降の歴史がやっぱり有名なんですけれども、
そうですね、はい
はい、常設展示の方は2万年以上前の旧石器時代から。
2万年
ですね、
旧石器時代
ですね。今まで、はい、京都で一番見つかっている最も古い遺物は旧石器時代の石器になります。2万年ほど前の石器になりますので、その頃からですね、新しいところでは江戸時代ぐらいまでの発掘調査で出土した遺物をですね、2万年にわたる歴史を2階で展示をしているということになりますね。
そう、京都でどこで発掘され、
京都、基本京都市内のものだけになりますね。
だけ、
はい、なので、はい、京都市内だけでもこれだけのものがあるというのは皆さん来ていただけたら堪能できるんじゃないかなと思いますね。
はあ、それはなんかすごいですね。2万年、
はい、
想像ができないですけどもね。
そうですね、まだ、はい、 石器、土の中から残ってくるものとしては石器だけです、うん、土器をまだ作っていない時代なんで、まあ、石器だけが出てくるということになりますけれども、うん、間違いなく人間が刃物として利用した石器が、うんうん、京都市内でも出ておりますので、
はいはい、
その頃から人々の生活が営まれていたということになるわけですね。でまあまあ旧石器時代の次は縄文時代、弥生時代と続いていきます。
はいはいはい、
まあまあ縄文時代の遺跡は京都市内ですとそれほど多くなくてですね、まあ旧石器ももちろん少ないんですけれども。はい、主に吉祥寺とか北白川、左京区のあたりに集中的に遺跡が見つかっておりますけれども、これが弥生時代になりますと、まあ、京都市内全域に遺跡が広がってきまして、砂と古墳時代と、この辺全て平安京ができる前の、まあ、京都が都と言われる前の歴史となりますんで、
はいはい、
まだまだ京都としては栄えたところというよりも一つの片田舎といいますかね、
はい、
はい、都として繁栄する前の京都の姿っていうのをもうここで、知ることができるということにですね。
はい、ありがとうございます。お話の途中ですが、ここでいつものようにミュージックブレイクということで、音楽をお聴きいただきます。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは京都市高校資料館副館長内田義明様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどは旧石器時代から、まあ、それこそ、ね、江戸時代までいろんなものが発掘されてきた、はい、ということなんですけれども、まあ、ご紹介をいただきました。まあ、本当に素人で申し訳ないんですけれどもね、教えてほしいことがありまして、そもそもその発掘する場所といいますか、どのようにこう目処というかね、言うんでしょうか、こう立ててこう発掘を進めていくものなんですかね。
これはですね、発掘したいところを別に発掘してるわけでは実はなくてですね、
はいはい、
基本埋蔵文化財も文化財の一部なもんですから、
はい、
まずは保存しましょうというふうに文化財保護法で定められているんですね。ところが、はい、なんせ土の中にある文化財なもんですから、はい、まあ、我々現在に生きるものとしてビルを建てる必要もあるし、下水道を通す必要もあります。で、いろんな開発に対応していかなきゃいけないんで、全てを全て保存をしなきゃいけないっていうことはもうちょっと困りますんでね。で、なので遺跡があるところで開発をする場合には、それが壊れてしまうのは仕方がないとして、
はい、
記録をきちんと残しておきましょうというルールになっておりまして、
はい、
なので、まず開発するところに遺跡がある場合はそこを発掘調査をして、
はい、
中に埋まっている土器とか石器をですね、まず救済をして、それから、まあ、遺跡の記録を取って、それから、まあ、開発行為をしましょうというような、まあ、了解がなされているということで、とにかく遺跡が壊れているところを発掘するというのが ほぼ9割以上の調査はそういう目的でされているわけです。なので、まあまあ一部はですね、遺跡を守るために、もともと史跡とかに保存指定されてますと、それを壊すことはままならない場合は、あらかじめその範囲を確認したりとかですね、状況を確認するための調査もありますけれども、
はい、
大半は壊れてしまう遺跡の情報を収集するという目的で調査をされている。つまり、まあ、ビルが建つ、工場が建つというところを発掘をするということになりますね。
まあ、あらかじめ調査の元その資料みたいなのがあって、で今度そこにビルが建ちますよという時に調査を、
そうです、遺跡地図というのがありましたね。
そういうのがあるわけですね。
あ、すいません、はい
はい、
そういうものがあらかじめあって、その中で開発する行為をする場合は、まずは試し掘りみたいなのをして、遺跡が残っている場合は、はい、開発行為の前に発掘調査を行うというルールで、されているということもあります、
ね。遺跡地図というのがあるわけですね。
遺跡地図、はい、あります。なので、まあまあ、掘りたい場所とかこうあるわけですよね。ここ掘ったら面白そうだとか、
はいはいはい、
ありますけれども、だからといって掘れるわけではないと。まあ、そういう地下の中に、ちゃんとの遺跡が残っているところは今分かんなくても将来のために置いておきましょうという考え方ですね。
そういうことなんですね、
はい。
資料館の方ではそういうものを、まあまあいろいろ記録をして、そして常設展示をしてみたいなことでされてるわけですよね。
そうです、非常に大変、多くの資料が発掘で得られるわけですけれども、そのうちのごく一部なんですけれども、まあ、その時代を代表するようなもの、うん、価値の高いもの、それを2階の常設展示で、展示をさせていただいていると。なので非常に狭い資料館で、
はい、
ところに700点ものものが並んでいるんで、一見この雑多な感じがするんですが、一個一個見ていただきますと、一個一個が非常に貴重なものから成り立っている資料館だと言えるかなと思いますね。
はい、一度ぜひ行きたいなと思いますね。はい、でですね、この番組ではですね、コロナ禍で、まあこの4年間と言っていいんでしょうか、4年近くですね、まあ、神社お寺どのようにコロナに対処してきたかということをお尋ねさせていただいています。で、まあ、もうすでに季節インフルエンザと同じ、5類感染症へと移行してるんですけれども、この間資料館の方ではいかがでしたですかね。
あの まあ、コロナが始まってですね、第何波という形で感染される方の数がバッと上がってきますと、はい、やっぱりどうしても閉館ということになってしまいまして、まあまあ我々開館してこその館なんでね、閉館されるともう何にもしようがないんですけれども、はい、まあ、それが収まってまた開館ということになってもですね、まあまあ毎日その館内毎朝消毒をしたりですね、
はい、
で来館されるお客様、まあ、ですね、まあまあ当館は無料なんで特に受付は必要ないんですけれども、
あ、無料なん
で、無料で、はい、
あ、そうなんです
か。 なのでいつでも入って出ていただいたらいいんですが、普通はそうなんですね。ただコロナの時は住所名前をご記入いただいたりとかですね、は
い、
最初に何でしょう、手の消毒ですとか、そういうことをしていただくというような、まあ、ちょっと受付行為が発生したりですね、
はいはいはい、
しましたし、あと先ほども申し上げなかったんですけれども、当館の2階の常設展にはですね、触っていいよというコーナーがありまして、普通博物館の展示品って普通触ったらダメなんですけれども、
ですよね、
はい、土器とか石器で、まあまあ触っていいものをちょっと並べておりまして、自由に触れるっていう非常に
展示物があるわけですね。
あれ、はい、触れるコーナー、ただこれがこのコロナの3年間ぐらいですね、
はい、
もう閉鎖ということで上からシートかぶせてしまって、
触ってダメダメよ
と、はい、いうことですね。触ってはいけないことになってしまって
なってしまったんですね、
はい、結果と当館の、まあ、自慢のコーナーといいますか、よそにあまりないコーナーだったんで、それはちょっと残念だったなと、ね、今はもう復活して
る、今復活してるんですね、はい、触っていいわけですね、
はい、
いや触りに行きたいですね、ねえ、ですか、まあ今はもう完全復活という、まあ、そういう理解、
ね、そうですね、コロナの前の状況に戻っております、はい、ご記帳もいただいてありませんし、
はい、
はい、消毒はまあ時々はするんですけれども、毎日というのはもう今はやめさせていただいていて、まあ、元の状態に戻ったかなということ
ですね、
はい、思います。
京都全体も本当に観光客も増えているようなんですけれども、考古資料館の方は、まあ、この間結構大変やったということなんですけれども、
あ、そうですね、はい、
ここでこの、まあ、完全復活ということで、まあ、1年間通じての行事のご紹介とかもしよければしていただけますかね。
はい、まあ、館はいつでもやっておりますのと、この間 していなかった講演会とかですね、すべて昨年度から復活をしてさせております。それから史跡を皆さんと一緒にご説明しながら歩くというようなイベントも再開させて今おりますし、すべて元通りになってきておりますですね、
はい、
この、それからですね、まあまあ京都市考古資料館は年2回特別展示ということで、
はい、
1回の特別展示のコーナーで、まあ、特集の展示ですね、はい、4ヶ月間ぐらいやっておりますけれども、はい、実はこの7月8日からですね、起こしやす古墳時代へということで、まあ、古墳時代という時代があるんですけれども、
はい、
その古墳、
はいはい、チラシをお持ちいただきましたので、
はい、
ご紹介しましょう、
はい、古墳時代という、この時代京都のですね、
はい、
特集の展示をしておりまして、実は古墳時代を扱った特別展示37年ぶり当館ではね、
ほ
う、ということで、
はい、
満を持してと申しますか、やっております、
はい、これは7月の8日から、
はい、
11月の19日
まで、はい、19日までやっております。まあまあ京都はやっぱり平安時代以降都の時代が脚光を浴びること多いですし、
はい、
まあ、いろんな有名な歴史上の人物が活躍する場所でもあるんですけれども、
はい、
まあ、それよりも前の時代ということになります、
はい、
全く固有名詞のない人たちの残したもの、
はい、
そういうものを展示するということになりますね。
はいはいはい、いいですね。ぜひ行かせていただきたいなと
というふうに思います。なんか川柳も募集しているというふうに聞いてますが、
はい、この間にですね、この古墳時代に関連した、はい、まあ、館長の展示解説ですとか、
はい、
講演会を3回ほどやったり、はい、あるいは関連する遺跡を、説明しながら、まあ、実際に歩いてみるというようなイベントもいろいろ企画しておるんですけれども、はい、この期間中にそれに加えてですね、川柳を募集するということをやっております。
はい、
まあまあ展示をご覧になって、
はい、
なんか感じたこと何でもいいんで、五七五の言葉で、応募用紙が館にございますんで、それにお書きいただいて投稿していただいて、はい、会期中に特選作と入選作を選ばせていただきまして、
はい、
まあ、豪華とは言いませんけれども、表彰状と景品を送らせていただくということになります。
はい、ぜひ行かせていただきたいというふうに思います。はい、まだまだ話が尽きないところなんですけれども、この番組ではお越しいただいたゲストの方に、未来へつなぐ、未来へ向けたメッセージをお願いをしております。先ほど色紙に書いていただきました、ご紹介いただけますか。
まあ、これは五七五七七でちょっと言葉を並べましたけれども、申し上げますと、はい、過去のもの見つめて開く明日もあり、心は興奮胸はドキドキ、ということでございます。これ実はですね、はい、元の歌がありまして、明治時代の考古学者の坪井正五郎さんっていう方がですね、
はい、
遺跡にて良きものへんと焦るとき、心は石器胸はドキドキと、まあ、石器は心がせくってことですね、胸はドキドキはドキドキするということですけれども、はいはいはい、ね、なんせ遺跡のものって見つけると本当にドキドキする、幸運するっていうところがありまして、まあまあ興味が尽きないところがあるんですけれども、そんなドキドキの気持ちっていうのはきっと過去にだけ向かってるんじゃなくて、まあ明日明日未来に向けた希望というものにもつながってるんじゃないかなということで、まあドキドキしてこれからも生きていきましょうという、そういうまあメッセージですね。
過去のもの見つめて開く明日もあり、ご自身も何かそういう体験みたいなものあったんでしょうか。
そうですね、なんでしょうね、その昔のものを見つめていく、まあ、土器でも石器でも何でもいいんですね、素朴なもんです、おおむねはね。だそれを見つめていく、いろんなことを考える、昔の人の考え方に近いものがきっと出てくる、それは明日に向けた選択肢の一つを提供することにもなるだろうということがありますし、そういうものがなければですね、遺跡の発掘をしたり昔のものを研究したり、あるいは皆さんにご覧いただくという価値も半減してくるんじゃないかな。あくまでやっぱり明日を見据えて、未来を見据えていくヒントが土器や石器にあるんじゃないかなということで、まあ、そう信じてやっているわけですけれども、
はい、ありがとうございました。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは京都市考古資料館副館長内田義明様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は8月の13日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。